大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも。
はい、お願いします。
こんにちは。なんかね、この間辞任ドミノ、学級崩壊みたいに思う、
はい、先生、さっき荻原先生来てたんだけどさ、岸田政権で良かったことって一個言ってみて。岸田さんでよか、岸田さんの良かったとこ。
良かったこと、ちょっと思い浮かばないな。ある。
ただなんかあれだね、いろんなことが表に出てきたね。
あ、そうだね。
あ、それはあるかもしれないけど、良かったのかどうか。
良かったかは分からないけども、
確かに、
今まで見えなかったところが、この自民ドミノもそうだけども、なんかこう、まあね、でも
っていうか逆に言うと、安倍さんが全部つけを、先送りして全部それをしょっちゃってるっていう関係かな。で、学級崩壊みたいになっちゃって、山際経済産業大臣、葉梨法務大臣、寺田総務大臣、で今あれでしょ、秋葉復興大臣が次々とスキャンダルが出て、奥さんと母親が家賃を払ってたとかさ、それから選挙の時秘書に報酬払っちゃってたとかね、なんかもうちょっと、
あとはメインは個人、死んだ亡くなった方が個人が
そうそう、で、問題は、岸田さん自身の白紙の領収書問題っていうのが出ちゃったことで、なんか収拾がつかなくなってきてるんだと思うんですよ。なんかこれを、なんかみんな、無視しようとしても、94枚、両方ですよ。普通、宛名と、ただし書きもないですよ。そんな領収書を会計責任者のチェックが甘かったで済むと思います？ 94 枚ですよ。の分かるじゃない、そんな。だから僕が思うに、名前がもともとない領収書なのか、それとも名前を出せないものなのか、いちいち確認していかなきゃいけないと僕は思うけど。
な、
だってこれすごい不正ですよ。ミスじゃないですよ。
でも私別にそこをかばいたいわけじゃないけど、一個言うと、例えばその外国の方だったりすると、レジにいる人で、で後ろ並んでたりすると、あの言えなかったり、言ってもって、ってなってるし、
いやいや、そんな生っちょろいもんじゃないですよ。宛名だけとか、それから正し書きっていうのは百何十枚あって、宛名と正し書きが両方ないのが94枚なんだから、そりゃちょっとすごすぎるよ、枚数も。
これはもう金額だけ書いてあるだけってことになるか。
そう、で筆跡もきちんと鑑定しなきゃいけないと思うし、きちんと調べなきゃいけないんで、なんかそれで、あの再発防止をね、あのやり、しますとか言ってもさ、説得力ないじゃん、だからもうこれで僕は正直言えば臨時国会乗り切れると僕は思わない、っていうのは、このことをみんな野党が全部、あの観光令を引いて喋んなくなれば別だけど、きちんとあのもんな、ことあるごとたんびに問題にしてくると、政権に対する不信が払拭できないでしょ、ちょっと襟を正さないと。で僕はやっぱりそういう意味では、学級崩壊もついに、あの先生もなんかクラスのなんか委員も全員そうだったみたいな話になっちゃって、これだと収拾がつかないなというふうに思っているんで、
収拾つかないの一個、あの統一、旧統一教会の問題、なんか全然グダグダしたままになっちゃって
る。そうっていうのはね、さっきあの大竹さんが言ったけど、あらゆるものが出てきちゃったと、だからこれだとトップが変わっても持たないような気がする。なぜならば、大体日銀の金融政策が麻痺状態でしょ、それから、まあ、ごまかしと破綻の、なんか予備費だとか基金だとかさ、財政投融資とか、わけのわかんない なんか戦時財政みたいな不透明な財政が拡大して膨張してばらまいてるわけでしょ、が産業競争力が低下して貿易赤字がもう過去最大のまま更新してるでしょ、が統一教会問題は今室井さんが言ったように癒着問題はまるで出口がない状態なわけじゃないですか、そうすると、誰がなってもそれを全部払拭するだけのなんか強いリーダーシップみたいのがね、あるかっていうとないでしょ今、
岸田さん本当はチャンスだったのにね。
そうで、僕が思うのは歴史的歴史の教えね、から見ると例えば防衛費の議論なんて見てて有識者会議とかいうのが、僕なってる人恥ずかしくないのかなと思う、なぜかっていうと専門的な知識なんかないもん、ごく一部だけだよ、一人か二人しかいなくて、
はい、
あの攻撃されたらど、何が攻撃されて何が、あのどうしたら反撃できるのかとかいう、判断できる専門的な知識を持ってる人ほとんどいないですよ。
しかも憲法学者もいなかったらしい
ですね。いなかった。
あの
だからね、
これ国がさちょっと一歩こう専守防衛から踏み出すかもしれないみたいな議論じゃないですか。
重要な会議なのに、きちんと、あの専門的な知識があって、議論をきちんと尽くすような、そういう会議でなかったでしょ。だからもう最初から防衛省が、あのどんどん倍増したいと、防衛省、防衛費をね、だったらその人誰を任命したらいいかみたいな、なんか逆算してできてるような。
有識者会議ってさ、あれっていうのは政府側が呼んでるんでしょ。
そう
だよね。
そうだから全然国民の代表のようなふりして、全然そうじゃないものが出てきて、でそこの中で僕は野党の責任っていうのは重いとは思うんだけど、野党がこんな中で政府自民党の腐敗とかね、不正とか統一教会問題とかを追及するのは大事なことなんだけど、それだけに終わると議会政治の不信と崩壊に結びつくだけなような気がする。なぜかっていうと、なんだよ両方ともただ泥仕合してるだけじゃないかみたいな、でじゃあ野党が追及することが悪いのかって、それも悪いとは言えない。僕は長い間特に安倍さんでメディアを全部、例えば原発反対したりアベノミクス反対したりする評論家、次々ワイドショーも含めて今もそうだけど、どんどん干してるじゃないですか。ああいうの見てると、なんか自民党を勝たせ続けて健全な野党を育ててこなかった、この責任っていうかね、いうのはやっぱり共犯関係になってるんじゃないかと思うんだ。それは
メディアが、
そう、それは戦前がそうだったから、だからやっぱりそれはきちんと明記して、きちんと野党で普通の健全な民主主義、議会制民主主義を育てるにはどうしたらいいかということを基本的に考えないとまずいと思うんです、で僕は今の段階で議会政治を取り戻すには、あの2つしかないと思う、で1つは自民党自身が、浄化能力を発揮して出直し的な再出発をするしかないと、そうすると統一教会問題で言えばね、安倍元首相の問題とか、細田衆議院議員の、その関わりの問題の解明っていうのはね、一つのやっぱり試金石になるし、だからもう一つは推薦書っていう名前の政策協定みたいなもの、これをきちんと調査し尽くす、でそうすればみんな普通の、なんていうか、あの政治に戻るんじゃないかって安心感が出てくると思う、からもう一つ大事なのは、この2022年の第二次補正予算っていうのが、一言で言うと矛盾してるでしょ。こんなになんか大型予算組んで物価上昇の時に逆でしょ、で円安一生懸命誘導してもうすごい金額投入してるけど、どう見ても矛盾した政策をしてるし、しかも中身があれじゃないか、石油元売りの補助金、前回も言ったけど、普通の中小企業はですよ、原材料上がってもそれ転嫁できないですよ、 それは市場なんですよ、うん、市場の中の力関係でできないわけですよ、うん、ところが石油元売りだけは在庫評価益だけを 100% 国が保証する補助金なんてありえないでしょ、うん、でこんな在庫評価益は市場競争があればだよ、うん、絶対に吐き出して消費者に還元しなければ競争で勝っていけないっていう状況になるはずなんですよ。
消費者を守らずに、企業を守った。
そうで、うん、しかも予備費が4兆7400億円また入ってて、はい、トータルで12兆弱でしょ、うん、だこんな強い、しかも9割使途不明でしょ、うん、でたらめな予算運営で、これも戦時財政の末期症状とほとんど同じなんですよ。だとしたらこれをやるには、うん、まずは正して関係先への天下りを禁止して、うん、円弧主義を改めて、うん、きちんとした予算の使い方をこう明示して、うん、国民の前に、なんていうか情報開示をしっかりするってことが必要だと僕は思う、うん、
それしてると新しくまた儲かる分野っていうのはできてくるしね、
うん、そう、うん、でもう一方は野党なんだと思うんだよ。確かにね、メディアがもうひどくなってるけど、やっぱりプラン B ずっと言ってるけど、うん、この状況の中で政権を担っていくんだっていう意思表示がなければ支持しようがないじゃない、うん、やっぱ支持率が上がらないのはなぜかって言ったら、政権を取るんだっていう意思表示をしっかりするには、まあちょっと申し訳ないけど、岸田さんの新しい資本主義っていうのはデタラメすぎて支離滅裂すぎてしょうがないけど、うんうん、でも彼は何かを目指そうとする姿を、まあ、全部ダメになったけど、言ってたわけじゃないですか。じゃあ野党は何を目指すのかっていうスローガン見えないでしょ。
っていうか、もう真っ向勝負で、そこでちゃんとっていうか、一方その経済のことってすごく大事なことだから、ドカンってやるべきなんだよね。
そうだから政権を担うには、まずは円安や物価高の対策で我々はこうだと、
うん、
それから今産業育成を含めてね、衰退の、うん、経済衰退してるんで、うん、こういう将来の経済ビジョンを目指すんだというような、うん、そういうこうトータルな政権ビジョンみたいなものを今こそ出さないといけないと僕は思う。
それ知りたい。なんか枝葉のすごい細かいことっていろいろこうだって言うんだけど、
そう
大胆なその真っ向でがっつり四つに組んで、うちはこうだっていうのが打ち出したら結構強い。
いやそうだと思う。でね、うん、僕はね、あの野党議員のある人から聞いたんだけど、うん、いや厳しいねっていうのよく分かってんだ、
はい、
でもうかつての民主党政権の時に全部を負わされて、うん、ひどい目にあったっていう経験があって、うん、今のままこの力量で担うには、うん、やっぱりまた責任を押し付けられるだけに終わっちゃうんじゃないかっていうような危惧を持ってたりするんですわ、
うん、
だけどそれであっても議会制民主主義なんだから、うん、このまあかつてのね、あの、まあ、厳しい状況だからさ、やる本当にやること大変なことが多いからさ、うん、それは苦しいんだけど、やっぱりこういうものを目指して具体的にやっていくんだっていう意欲を示さなければ、
本当だよ、
あの国民が選択しようがなくなっちゃうんだよ。
それともう目指すは絶対政権交代だっていうふうに、そこはブレちゃいけないんだよ。そう
で今問われてるのは、前以上に責任が重くて、
こう
今例えば、まあ、不正の救出あの追及なんかも必要なんだけど、うん、それを続けてるだけだと議会政治に対する不信と破壊みたいなね、破綻みたいなものを増幅するだけになっちゃうって、それで終わっちゃまずいと思うんだよね、
うんうん、両方やんないとね、
う
ん、
もう一つあれだよね、これはあのさっきねメディアがねちゃんとやんなくちゃいけないって話したけど、官僚の人たちもね、やっぱ内閣人事局、なんか人事を握られてるこの状況があって、それもやっぱしね、まあ今まではそれはなかったわけだけど、人事局できたら官僚の人事は握られてるわけでしょ、ここのところもうちょっとねやらないと 官僚の人も力発揮できないんじゃないかなと。いや、そうだから、
せいぜいトップとかね、うん、まあ2、3のポストぐらいまでで、うんうん、そのもう課長クラスまで見てるなんてありえないと思うな、うんうん、
それがないとね、例えば与党がね力を持っちゃうと、でメディアが先弱ってるっていうのと、なんか官僚も内閣人事局で握られてるっていうと、もう政治が大きな力を持ちすぎちゃうじゃない
ですか、うん、そうですよね、本当に、うん、
時間だ、はい、うん、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日はガンバレルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。